夢の力、自分らしい夢は
いつからでも何度でも。こんにちは、一般社団法人夢の力の大崎玲子です。
はい、そして、夢の力代表理事の三輪優子です。
はい、今日はこの2人で進めていきたいと思います。さて、前回は夢の力でいう夢とは何かという話をしました。夢とは何でしたか？夢とはですね、好き、ワクワクが源泉となり、思わず動き出したくなることでしたね。夢の力は夢ということをテーマに活動している団体なんですが、この夢の力で目指していることの一つにですね、主体的に生きる力を育むというのがあります。今回は、この主体的と夢の関係についてお話ししていきたいと思います。はい。では、みわちゃんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
みわちゃん、主体的っていうのはどういった風に捉えたらいいですかね？
そうですね。なんか主体的っていうのも結構ね、世の中で使われるというか、耳にすることが増えてきた言葉じゃないかなって思うんですけど、どうですかね。採用の現場とか、本当教育現場とかだと、すごい主体的って言葉よく使ってますよね。なんですけど、意外と、じゃあ主体的ってどういう状態を指すんでしょうねっていうと、そう言われると、どう表現したらいいのかなってなっちゃう方も多いかなっていうふうに思います。特になんか自主的と主体的みたいな。そんな風に、こう、比較っていうか、比べてみると、どうですか、なんてご質問すると、あれ？何が違うんかな？みたいなね。はい。なんかそんな風になったりもするんですよね。なので、その主体的に生きる力を育むっていうことの前に、この主体的ってどういうことかっていうのを、お伝えすることをすごい大事かなって思ってるんですよね。
本当そうですね。主体的っていう意味が分かってないのに、主体的と夢の関係話できませんもんね。
そう。違う、なんかイメージがね、イメージが。
そうですね。
なっちゃう可能性がありますので。で、まあ私たちもその、じゃあ主体的ってどういうことなんだろうねって結構なんかいろいろ辞書で調べたりとか、してみたんですよ。してみたんですよね。なんだけど、なんかね、わかったような、わからんような、その自主的との違いって結局何なんだろうな、みたいな、そういうなんか表現が多かったんですよね。なので、もう私たちなりにまとめてみた、意味っていうか表現っていうのをお伝えしたいなと思うんですけど、私たちはその主体的っていうのを、やり方や結果がわからないことも自分の意思で行うっていう風にしている。やり方や結果がわからないことを自分の意思で行う。じゃあさっき言ってたその自主的はどうかっていうと、自主的はやり方や結果がわかっていることを自分の意思で行う。まあ、要は、自主的の方が、その、こうしたらこうなるって、分かってる。分かってることを、人に言われなくても自分で決めてやるみたいな。で、主体的の方は、やり方も結果も分かんない。やり方も結果も分かんない。やったからといって、うまくいくかどうかも分かんないし、何につながるかも分かんない。だけど、やってみようって自分で決めてやる。みたいなね。あと他に指示に従ってやるみたいなこともありますけどね。言われたから言われた通りやるみたいなこともありますし。自主的ってなると、ちょっとそこからはもうちょっとなんか言われたからやるんじゃなくて、言われてないけど、これやっといた方がいいよねってやったりとか。そういう感じですかね。 で、主体的だともうさらに、やったらどうなのかとか、どこまでやるのかとか、わかんないけどやってみる、みたいな。まあそういうふうに、私たちは区別をしています。
そうですよね。なんかこう、具体的に、例えば、主体的と自主的の、でもまあ主体的はその、やり方や結果がわからないことを自分の意思で行うわけなんですけど、なんか、その、こう、例みたいなものとかってありますか？
そうですね。いろいろあると思うんですけど、例えば、うち、高校3年の息子がいるんですけど、彼は通信制の高校に通ってるんですよね。で、私、彼がその高校1年生でそこに入学したときに、すごいなんか、これ指示に従うと自主的と主体的だなって思ったことがあったんです。何かっていうと、まあ、通信の高校なので、家で自分で、まあ、動画とか見て、レポート出して、高校の単位を取っていくんですね。で、学校からは、6月の、まあ、30日までに、この科目のここまでを、のレポートを出しましょう。7月の、いついつまでには、この科目のここまでを出しましょう。まあ、決まってるわけですよ。決まってるわけですよ。で、決まってますっていう、そのレポート提出に対して、じゃあ、6月30日に出すの、までに出せって言われたのは、まあ、国語と英語と数学のここまでだから出しましょう。指示に従ってやってますよね。
そうですね。
指示に従ってますよね。でもこれ、自主的にどんどんやっていくこともできるんですよ。もう、すっごい先の、学年末のところまで、そのスケジュールってか、いつまでに何を出すっていうのは決まってる、もう提示されてるので、なので、もうどんどんどんどん、先出しすることもできるんです。で、これ自主的に、もう7月分やっちゃおう、8月分やっちゃおう、9月分やっちゃおう。だから早い子は、4月9日に終わった子いるみたいですよ。1年分。
自主的が過ぎますね。
そう。でね、その主体的だとどうなるかっていうと、私、その入学した時にすごいなと思ったのが、レポートの提出の最終期限は、12月末だったんです。そうなんです。12月末で、その高校1年生の分は全部終わっちゃうんですよ、レポートが。
そしたら、1月、2月、3月は何するのっていう話ですよね。
そうなんですよ。そこはまさに主体的に、自分で決めてやるっていうことになるんですよね。なんか指示されることもないし、ここまでやりましょうとかなんかそういうこう、枠が決まってることもないし、1月から3月はもう何したっていい、いいわけですよ。バイトに明け暮れてもいいし、ずっと寝て過ごしてもいいし。それのね、そのスケジュールとか、まあ、なんか、を見たときに、なんかこれが本当なんか、ここの、その最後の1月から3月は、主体的に自分で決めて過ごすんだなって思ったんですよね。
その期間はなんかその、なんていうんですか、なんか、その、ワークみたいなものも、こういうのも受けれますよとか、そういうのもあったりするんですか？その学校から。
一応なんか、そうですね。一応なんかそういう、こういうのあるよ、みたいなのは流れてきますけど、インターンシップ的なものとか、あとなんかその動画も自分で好きな、高校の科目じゃないこととかもいっぱい選択してできるので、まあそこから選んでやるっていうこともできるし、なんかプログラミングとかね、なんかそういうクリエイター系のこととか、自分で選んでやるもできるし、
別にそこから選ぶ必要もないんですね。
今も必要もないです。うちのお兄ちゃんはそこからは何も選んでいないので。だからなんか、そう1年生で入学した時に、この人はどうすんだろうな、1月から3月って、すごいちょっとドキドキしたのは覚えてます。
本当に主体的ですね。
主体的なことを求められる。でもやっぱり、そこを主体的に過ごそうと思うと、ちゃんと12月までにレポートは全部出しとかないとダメなんですよね。
あ、そうですよね。
研究できないから。だからやっぱりその指示に従ってちゃんとやることとか、まあ、どうやって提出するとかね。あとそのいつまで提出するとか、あとそれをこう先回りして自分でやっていくっていうこともそうなんだけど、ちゃんとやった上で、じゃあ最後主体的にどういうふうに自分でやっていこうかなっていう、なんかそんな、なんていうのかな、カリキュラムになってるんだなって思いました。
なるほどね。いや、今の美和ちゃんのお話で、その指示に従うと自主的と主体的が、こう、ちょっと、イメージできました。
本当ですか？はい。ちなみに、うちのお兄ちゃんの、寝て終わったらどうしようかなと思ってましたけど、まあ、アルバイトと、あとなんかその、高一の途中で、英語っていうか、アメリカでなんかメジャーリーグ見たいみたいな、そういう、まあ、彼にとっての夢が見えてきたみたいなので、結局、1年生の1月から3月の間は、なんか英語を一生懸命勉強してましたかね。うん。
ねえ、本当素晴らしい。で、今、その自身に従う自主的主体的のお話をね、こうさせていただいたんですけど、じゃあこの主体的っていうのと夢っていうのがどういうふうにつながっているのかっていうの。
そうなんですよね。そう。さっきも話したように、主体的っていうのはやり方や結果が分かんないことを自分の意思で行うってことですよね。で、夢の定義。今日も冒頭にお伝えしましたけど、夢の定義を思い出していただくと、好き、ワクワクが源泉で思わず動き出したくなる。このやり方や結果がわからないけどやってみるっていうのと、思わず動き出すっていうのが、ここはね、なんか繋がってくるんですよね。思わず動き出しちゃうときって、やり方も結果もわかんないけど動いちゃってません？
そうですね。
ね。それが思わず動き出すってことだと思うんですよ。やり方も結果もわかんないけど動いちゃったみたいな。うん、そう。だからやっぱ夢っていうのはそういう源泉になるし、あとその主体的っていう方から言うと、普通はやり方や結果がわからないけどやってみるって、結構ドキドキしたり不安だったりとかしません？
そうですね。なんか、こんなんできるわけないかもとかね。なんか、ついついこう、いけないことを考えたりとか、できないんじゃないかとかね。ありますよね。
ね、なんか周りからなんか言われないかなとか、失敗したらどうしようかなとか、まあ、普通、やり方も結果もわかんないことをやってみるって、ひどきしたり不安だったりして、動けないかもしれないんですよね。だけど、この好きワクワクが源泉で、思わず動き出したくなっちゃう夢だと、動いちゃうわけですよね。
本当ですね。
そう。なので、その主体的、まあ、やり方や結果が分かんないけど動き出しちゃう原動力になるのが夢っていうのじゃないかなって私たちは思っています。あ、もちろんね、なんていうのかな、危機感みたいなことで思わず動き出しちゃうこともあると思うんですよ。なんかそういう危機感よりも、もっとなんか楽しい、ポジティブな気持ちで、やり方や結果分かんないけど、やってみようってなる。なんかそんな原動力をたくさんの人が自分で分かってる。なんかそんな風になっていけばいいなって思っています。
本当そうですね。なるほど。では、今日は主体的と夢の関係についてお話をしてきました。みわちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このポッドキャストの説明欄のところに、夢の力の LINE 公式アカウントがあります。夢をキーワードに様々な情報を発信していますので、ぜひご登録ください。また、ポッドキャストにご質問や感想などございましたら、インスタグラムの DM に、ポッドキャストと入れてお送りください。 はい、では皆様今日も本当に聞いてくださってありがとうございました。ではまた。
ありがとうございました。
さよなら。